小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。10月から日本テレビで弱視の高校生が主人公の漫画、ヤンキー君と白杖ガールがドラマ化されます。ドラマを通じて弱視のことや相互理解の大切さについて広く知られる、そして考えるきっかけになるといいですよね。紐解いてみますと、視覚障害者が出てくる作品は意外とたくさんあるのをご存知ですか？今日は視覚障害者に関する文芸作品をまとめた作家の高林正夫さんをお迎えします。高林さん、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。おはようございます。
高林さんは1948年生まれ、20歳を過ぎてから緑内障と診断され、徐々に見えにくくなり、現在は両目とも全盲です。2009年まで障害児学校の教師として大阪にある養護学校や盲学校に勤務、退職後視覚障害者に関する文芸作品についてまとめた著書を2冊発売されています。1冊目が音で見る心も色も、はい、そして2冊目が異風の人、はい、これは異なる風と書いて異風の人。
そうですね、はい、
これ2冊とも文芸作品の中に描かれる視覚障害者像というものについてまとめられたという理解でよろしいですよね。
そうですね、簡単に申し上げます。1冊目の方が、今か3年前ですね、2018年、出しまして、サブタイトルにも書いてあるんですが、紅葉から慎太郎まで作家が描いた視覚障害者像ということで、明治、尾崎紅葉から現代、ね、石原慎太郎作家、30人の作家の中、いろいろまあ調べまして、盲人視覚障害に関わる作品が結構多いのに驚いたんですが、後でまたお話しますけれども、盲学校に転勤してから中井義明先生というね、方が残したいろんな本当に膨大な資料の中からほんのわずかだけ私お手伝いしてやった仕事あるんですが、その中からいろいろ参考にさせてもらいまして、本当にびっくりするほどもう皆さんがよく知ってらっしゃる著名な作家、結構たくさん盲人視覚障害者を扱った多いんですよね。はい、それを全部書くわけにいきませんので、私なりの視点でまとめたのが音で見る心も色も、そのタイトルにふさわしい作品をいくつか選んでるということです。はい、で、去年ですね、2冊目異風の人、これもサブタイトル見ていただけば分かるんですが、時代歴史小説に描かれた盲人像ということで、もう少しこう絞って時代小説書いてみて見たいなってこと、これもいろいろ調べてみたら本当にいろんな作家がたくさん書いてる、その中から同じく30作選びまして、本土の場合はそれぞれテーマを作って6つのテーマに沿う作品をちょっと選んで、私なりの感想を作品紹介なんかをさせてもらった本なんです。
1冊目の方が割とこう 時系列でその尾崎紅葉から始まって、はいはいはい、夏目漱石や永井荷風といった文豪たちから芥川、谷崎、最後は石原慎太郎さんっていう風な、
はいはいはい、
なんとなくこう時系列でこう著名な作家の中の作品、
そうです ね、
はい、というイメージで、2冊目がこうテーマを絞った形でまとめたという
性格の
ものなんですね。
そうですね。だからあ音で見る心を見るもそうです。きれいにあの時系列にあの、はい、30人の作家の作品を並べて、
うん、
はい、でその時代背景とかいろいろありますよね。
うん、
それを流れ時代の流れの中で読み取っていただけたら、それそれでまたこう一つ一つの作品を知るのと同時に時代をこう知るっていうことで面白いんじゃないかなっていうことで、はい、
あのそもそもこうしたテーマに興味を持ち始めたきっかけというのが、さっきおっしゃっていたその中井先生の存在っていうのは大きいんですか？
そうですね。もともとこういったものを何かまとめたいっていう思いはあったんですが、はい、あの気持ちだけで、実際に盲学校へ93年転勤した時に、その中井先生っていう方は、あの大阪市立盲学校の小学部の先生をなさってた方で、
うん、
あの私が転勤する前、1992年にお亡くなりになってらっしゃって、その先生が亡くなったということで、あのご自宅にあったあのいろんな本とか資料類を学校の方に寄贈されたということで、それが小学校の教室の3分の1ぐらいの広さの倉庫ですかね、そこにも山積みになってて、
あら
すごい資料、よくこれだけ集められたなって、新聞記事からも雑誌類から、
へ、
だから私がほんのちょっとだけお手伝い、文芸リスト作りということをお手伝いさせていただいた。で文芸リストを作る中で、これ読みたい、これ読みたい、あれも読みたい、これも読みたいっていうふうに私も思って、
うん、
あの作品ができたということですね。
あ、じゃあこの文芸リストを作っていく過程で、
はい、
こう高林さん的には、
はいはい、
これをちょっとまとめたいと思われたということですか？
そうですね。
は
あ、もう私ね、騒ぎ作業した人だけがしてるだけではもったいないって気もありましたし、
うん、
ね、先ほどもおっしゃっていただいたように、本当に著名な方がこういう作品も書いてるのってことを、やっぱり一人でも多くの方に知っていただければっていう気持ちも思いもありましたので、
うん、
だからもちろん有名な皆さんがよく知ってらっしゃる作品もあるわけですけど、ほとんどが私自身も知らないような作品がありましたのでね。ということで、あらすじも結構私詳しく書かせてもらいましたし、はい、特に一冊目の方については、
はい、
私の感想っていうか、ごくわずかにしかちょっと書けなかったんですけど、威風の人の方はもう少し私なりの、意図を持って、
うん、
本としてちょっと出してみたつもりなんですけれども、
高林さんがこの2冊の本にまとめるほどこう惹かれた、一番伝えたい面白さみたいなところってどういうところなんでしょうか？
そうですね、1冊目の方、音で見る方はもう同じことの繰り返しになるかもしれませんけれども、本当に名が知れた作家がこれだけたくさんの作品をね、それぞれ視覚障害、盲字に関わる出してるということを、それを知るだけでも、
うん、
はい、とってもその人の、その人っていうのはその作家の人となりなり、何をその時代に考えていたのか思っていたのかっていうことを知ることができるっていうのは本当に面白いし楽しいし、
うん、
はい、で威風の人の方についてはそういうことプラス時代小説、歴史小説の私どもが持つイメージがありますよね、
はい、
例えば大河ドラマ的な、おそらくヒーロー像を求めるというか、うん、私が書いたのでは丹下左伝とか、
はい
はい、座頭市である、
座頭市とか ね、
はい、ね、映画も見た方もいらっしゃると思いますけれども、うん、すごくかっこいいし、ただ私はそういうことだけじゃなくて、調べる中で、いや本当に盲人、視覚障害者 どんなふうに暮らしてきたのかなっていうのが、そういう大河ドラマ的なものではわからない、知ることのできないものもたくさんあるってことが分かった。
うん、
だからそういう一人のあるいは集団でも盲人が生きていく、這いつくばってね、知恵を這いつくばって生きていくような、そういう小説ですね、主にね、描かれてるのが分かって、それを調べるっていうこともすごく大事な、大切な、私にとって今度仕事になってきたなと思って、はい。
そういう意味ではこの2冊目の威風の人にの第6章の市井の人々っていうところは、やはりちょっと思い入れや新しい発見があったところなんですか。
ありがとうございます。そうです、この放送を聞いていただいて、よし読んでみようかって質問があったら、私は、はい、おっしゃる通りで5章と6章に一番力を入れて、とりわけ6章を私なりに思い入れを持ってまとめたってことですね、はい。
なんかこうね、ヒーローは有名でいろいろね、いろんな方が演じたり脚色したりされてますけれども、こういう私たちのこう暮らしにね密着したところで、見えない方が一緒にこう生活をしているっていう、なんかリアルに感じられる発見があるなという気もしました。
そうですね、はい、私それぞれテーマごとに5作品ずつ選びましたけれども、そうですね、30選ぶ100以上いろいろ調べてたんかな。
うん、
ほとんどがだからあそこの本には出てこない、だから野球選手 の3割バッターぐらいかな、だからそういう意味で、ね、そういうそんな言い方したらあれかもしれないんですけど、3割だけでもすごいなと思ってね、はい、ああいうところに出てくる主人公なり登場人物のね生き様というか、
は
い、思いました。
ね、なんか私たちもこう親しみをね改めて持てるような、ご自分のね振る舞いも改めて考えさせられるようなところも多かったなと思いました。
ありがとうございます。
そんな高林さんの著書ですけれども、改めてご紹介しますと、一作目が音で見る心も色も、紅葉から慎太郎まで作家が描いた視覚障害者像、そして2冊目が威風の人、時代歴史小説に描かれた盲人像。この2冊はどちらも本の泉社から発売中です。全国の書店やオンライン書店で購入できます。またサピエ図書館から展示音声デイジー、テキストデイジーでもお楽しみいただけます。さあ高林さん、
はい、
これからお読みになる興味を持ったという読者の方たちには、こう今の時代こうどんな風に楽しんで読んでいただきたいですか。
そうですね、今本当にコロナ禍で大変な、ね、時代でも、そういう中でもこういう本を読んでいただければ、平安の時代でも中世でも疫病っていうのは本の中でも出てきますけれども、もう医学も進んでないし、本当にもっとたくさんの人が亡くなってるし苦しんでるし、
はい、
それでもしたたかに、もっと言えばユーモアを持って生きてきてるような、そういう本見ていただければ感じ取れるところがいくつもあるので、だから私自身調べる中でただ単に面白いだけじゃなくて励ましにもなったし、きっと読んでいただける方がおられたら、そういう意味でも励ましになるんじゃないかな。そういう風にあんまり書き手からそういうことをねイメージをこうあれしてしまうとよくないんですが、でももう繰り返すようですけど、盲人視覚障害者ってヒーローばっかりじゃないですよ。結構本当に何気ない印象の中で暮らしている、そういう中でいろんな大変なことがいっぱいある、それでもしたたかにユーモアを持って淡々と生きてきている、そういう盲人たちがすごくいるんですよということを知っていただける、そこが面白い、楽しい、今の時代に合ってるんじゃないかなって、はい、そんなふうなメッセージをぜひ送りたいなと思って。
なるほど。お送りしてまいりました小鳩の愛、今週は全盲の作家高林正夫さんをお迎えしました。来週は読書の秋に向けて高林さんのおすすめ作品をご紹介します。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。